それでは今日の御言葉を少し読んで、お話をさせていただきます。今日はですね、ゲッセマネの園の話、マタイの福音書の26章の30節からしばらくご一緒にお読みしたいと思います。それではご一緒に
そして神の言葉を出してから皆お弟子たちの弟子たちを見ていった。その時イエスは弟子たちに言われた。あなたは皆今夜私の家に住まっています。私が口から起こすすると父の胸は真実になると書かれてあるからです。しかし僕たちはそれが書かれてからあなたの弟子たちに借りられていきます。すると彼らは激しく答えていった。たとえ全部のものはあなたの家に住まっていても私は決して住まっていません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。今夜見舞いを行かす前にあなたは何度私の死なないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないだろうとは決して思いません。弟子たちは皆そう言った。それからイエスは弟子たちと一緒に聖書まれというところに行って彼らに言われた。私たちはそこに行って祈っている間ここに座っていなさい。それからペテロとペテロの最後を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみの前を離れられた。その時イエスは彼らに言われた。私たちは悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私たちの夢を覚ましていなさい。
まあ、イエス様が、最後の晩餐を迎えられた。それは水越の祭りの食事だと言われています。そして食事を終えられて、賛美詩篇のお言葉をですね、賛美として歌いながら、ただそれをですね、備えながらオリーブ屋に出かけていかれます。水越の食事の後でありますから、エルサレムの町に出ていきますと、至る所で炎が灯火が灯っておりまして、食事の水没の食事の途中の家もあれば、またですね、真夜中に神殿の門が開きますので、礼拝に行こうとして身支度を整える家庭もあったようです。そのような賑やかな町を通り過ぎまして、北の門から出てですね、そしてオリーブ園に向かうわけです。北の門から出ましたら、目の前にケデロンが東側にですね、都のエルサレムの都の東側に境にケデロン川の川が流れております。谷に下って川を見ましたら、水越の祭りの時でありますので、礼拝の生贄のために多くの犠牲が捧げられましたので、その血がですね、その川に流れ加わっておりますので、少し年ぐらい川となっておりました。そして、今度はですね、ケデロンの谷を下って、そしてまたオリーブ山の方に40メートルほど登りましたときに、だらだらとしたそのような汗水を流れておりますと、40、40、50メートルで右側にうっそうとした砂が広がります。それが今、今日言われているゲッセマネの園だと言われているんですね。で当時イエス様が祈られたであろうと言われる木々がですね、まだそこには数本残っているみたいです。そしてゲッセマネの園、ゲッセマネというのは、油を取るという場所という意味です。ですからそこにはですね、その当時はもっとたくさんのオリーブの木が植わっていたようです。そこから油を取ってですね、油を取る、そういう作業をする場所だったようです。でもイエス様はそこで弟子たちと一緒にお祈りをして祈られたようであります。その時にですね、食事の時に言われたのか、その道すがら言われたのかは分かりませんが、イエス様は、私は今夜神様によって打たれて、その時が近づいてきた。つまり、最初の兵隊によって捕まえられ、ローマ兵によって捕らえられて十字架に着くという、この災いが起こる、まあ、大変な十字架の災いが起こるその場なんですね。でその時にはその時が近づいて、私は捕らえられて、この世からこの十字架に貼り付けられて、殺されてしまう、まあ殺されてしまうということを言われる。 そうしましたら、今お読みしましたように、ペテロは、そんなことありませんよと。もう、ね、神の国がこのエルサレムに実現するまでは、イエス様、あなたはそんな災いに遭うことがないし、たとえそんなことがあったとしても、私はどこまでもあなたとついていきます。でも、その後ですね、イエス様がペテロ、ペテロに言われたことはですね、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろう。サタンがあなたを不倫にかけることを許されたので、あなたが落ち込まないように私はあなたのために祈っているよと言われたことがありました。ですから、このペテロとしてはそんなことはありえない。ペテロと同じように、他の弟子たちもみんな出てくるんですね。そういうことがあっても私たちは決して信仰を失いません。あなたにお従いしますというふうに言っていたんですね。もうイエス様はですね、ゼカリアの12章の7節から9節の御言葉で、神様は我が牧者を責め打つ。そして打たれた後に羊の群れが散るということの予言をされております。それを用いて、今日今晩私は打たれるよ。で、打たれた後あなたは信仰しなくて、散り散りバラバラになるよとこのように言われた。ところが彼はそれを信じませんでした。で、その信じないということが、もう彼らの信仰にちょっと迷いというか、信仰がですね、いびつな信仰になってしまっていたんですね。この後、ゲセマネの園でお祈りをしますけれども、イエス様がこのお祈りなさるときに、弟子たちは祈り続けることはできなかったんです。ゲセマネの園でイエス様は苦しみもらえて祈っていらっしゃるにも、必ず弟子たちはイエス様の気持ちになることができない、支えることができない、祈りを通してですね、イエス様の偉業をですね、支えることができないほどに彼らはすぐに眠ってしまった。もう危険が迫っているにもかかわらず、危険がやってくると言われているにもかかわらず、彼らは弟子たちは誰一人としてイエス様をですね、支えることができなかったんですね。ですから彼らの心の中にあるその信仰的な信仰の油断というか、そういうものがですね、もうすでにそういう祈りができないということに、暴露されているんですね。イエス様はその時に、おっしゃったことはですね、あなた方はどうして一時私と共に祈ることはできないのか、どうして眠りこけてしまうのかと言って、彼らを責めると同時に、あなた方は知らされるけれども、知らされた後に、もう一度信仰が復帰したならば、私はガリラヤに先に行っているからそこについていきなさいと言って彼らを励ましていらっしゃるんですね。まあ、眠ることをせずして祈ることはもう別なことです。でも私たち人間というのは、肉体は弱い、霊は強い。神様を信じる心が強かったとしても、私たちの肉体が弱くて、すぐに痛んだり、そして信仰ですね、迷ってしまったり、そして祈り続けることができなくなってしまって、失望落胆する、そういうことがあるということですね。まず、今日の御言葉の中で、どうして彼らは眠りこけてしまったのか。どうしたら眠りこけないで、祈り続ける信仰者になることができるのか。そういうことについて学んでいきたいと思います。ですね、聖書の中に第一コリントの10章の11節から12節にこういう言葉があります。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためである。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと書いてあります。イエス様の祈りで弟子たちは祈り続けることができなかった。イエス様は祈ってほしいと言ったけれども、祈り続けることはできない。その原因は、そのことは、戒めのためにこういうことが起こっている。戒めのためにこれを捉えなさいと、私たちに聖書は忠告しているんですね。つまり、彼らはですね、聖書の御言葉を非常に軽じたという原因だったと。聖書の御言葉が語られている。でもひょっとしたら この御言葉はあの指導者のために言われて、あの教会のために言われてるんだと、私には関係ない。でも聖書の御言葉は、聖書をイエス・キリストを信じている全てのクリスチャンに神様は適宜に渡って語っている、いらっしゃる御言葉なんですね。また聖書の御言葉は66巻ありますけれども、その全ては私たち一人一人に当てはまる御言葉であるんですね。ですから私たちは聖書に書いてある御言葉を何一つとしておろそかに扱ってはいけないと思います。神様がこうだと言われたら、神様があなたの人生はこういうふうになりようと言ったときに、私たちはそのまま 100% を受け入れる素直さというものを私たちは持っていなければならないかもしれません。ですから聖書の御言葉を素直に、ね、感じ取る、受け取るという信仰者であれば、私たちはイエス様と共にいつまでも祈り、イエス様と共にいつまでも天の御国まで行くまでも、ずっといつまでも私たちは共に生活し歩んでいくことができるんですね。弟子たちはですね、そういう意味で慣れてしまったのかもしれない。イエス様に出会ってですね、もう最初はもう感動してたかもしれない。でもイエス様がいろんな奇跡をなさるので、イエス様に、あ、この中にもう一緒におったら何でも大丈夫だ、イエス様と共におったら、信じておったら、もう私の人生大丈夫だ。私たちもそういうところありますよね。イエス・キリストを信じて洗礼を受けたら、もう神様がちゃんとこの世の中を導いてくださるから、私たちはもう神様の御心をあんまり尋ね求めなくなってしまう。もう一つから祈り求めなくなってしまう。何も取り上げても疑問を感じなくて、そしてそれを神様に尋ね求めなくなってしまう。もう最後には何があっても天国に行けるんだから、もう適当に神様を信じてたらもう大丈夫だ、まあ、それが信仰生活に反映されてですね、教会の恋愛が熱心でなくなってしまうかもしれないし、聖書を読むことに対しても、ね、聖書を読んで神様の御心を求めることにおいてもですね、だんだん私たちは緩くなってしまうと思うんですね。でも聖書の御言葉は私たちに永遠の命を与えてくださる永遠の書物です。聖書の御言葉は神様が私たちに与えてくださった、ね、生きる神の御言葉、神の言葉なんです。この言葉を通して、聖書の言葉を通して、ね、神様は私たちに語り、私たちは聖書の御言葉を通して神の御心を私たちが知るものなんですね。ですから、それをですね、しっかり私たちは踏まえていなければ、弟子たちのような失敗をしでかしてしまうわけで、しまうことになってしまうんですね。もう一つの点があるとすればですね、イエス様が、ペトロに、もう一度あなた方は、つまずいたとしても、大丈夫だ。つまずいてもあなたは大丈夫だ。ついた時にですね、ペテロは、私はつまずきません、ね、私は神様、イエス様あなたのお言葉を聞いて絶対それに従う自信がありますよと彼は嘘を言っているというか、もう準備しているんですね。でも私たちはですね、神様を信じています、従っておりますけれども、自分の力で信じている、いや、自分の力で信じたんでしょうか、自分の力で信じ従っているんでしょうか、そうではないと思うんですね。聖書では私たち人間は生まれながらに怒りの子供であると書いてあります。そして人間は生まれた時から神を信じてない存在なんです。キリストね、イエス・キリストを信じない存在、信じていない存在。アダム・エヴァ以降、現在罪が入った瞬間に、私たちは罪の子としてこの世に生み出されている。確かに、命は神様から賜りましたよ。生きる命はですね、アダム・エヴァを通している命は神様からまた、一人一人命は賜っておりますけれども、その性質と、生まれたその命の質はですね、アダムの悪い性質、罪の命を私たちは継承して、罪の本質を私たちは継承しているんですね。 ですから、罪まれながらの罪人である私たちが生まれた瞬間に、ああ、イエス・キリストを信じますということはできない。もうイエス・キリストを信じない、そんなのはもう全然意識にありません。神様が求めるお前なんか全然ありません。ですから、もうですね、神様抜きの自分自身の罪の生活、人生を歩もうとして、私たちはずっとしていくんです。だから、ペテロが、イエス様、私はつまずきません。つまずいても、あなたはもう一度宣言するよと言われても、いや、そんなことありません。私は自分の力でどうにかできています。どうにかできますと言って、そして私はつまずきませんと言っているんですね。私たちが信じているのは、神様によって信じさせていただいているんです。私たちがイエス・キリストが神であることを、ね、提示してくださった神の提示によって信仰を持ってイエス様を信じているんです。ですから、1から10まで全部私たちの信仰というのは神に依存しているんです。神様の、神様を信じる心は神様によって作り変えられたんです。神様から。信じる思いはですね、神様から与えられて、私たちは信じる思いが与えられているんです。そういう意味ではですね、ってことは自分の力でどうにかしていくか、これからも自分の力でどうにかできるか、イエス様の必要、力も必要だけども、イエス様の力が慣れたとき、自分の信仰が弱ったときは自分の力で歩んでいくんだという気持ちをペトロは持っていましたし、弟子たちもみんな持っていたんですね。私たちはそこを通してですね、考えなければならないことは、私の信仰はイエス様の信仰なんだ。私が従っていることもイエス様によって力を強く与えられて従わせていただいているんだ。私は何にもしていない。ただこっちを向いたらその方向に神様が力と知恵を与えて導く。ただ私たちは心を開いただけで、神様はそこに私たちに、ね、働かせていらっしゃる。そういうことをですね、私たちは認識しなければならないです。ですから、弟子たちの失敗は2つの点であります。それは御言葉に対する自分に語られたお言葉であることと捉えなかったという、御言葉に対する、この感傷というか、神から低く捉えるというところと、第2番目は、自分の力で信仰をして生活をしていくんだという、この自負心が彼らの大きな失敗につながる。私たちも同じようにこの2つの出来事をですね、私たちも気をつけなければなりません。ではどうしたらイエス様に喜ばれるように、イエス様が祈っている時に共に祈ることができ、神様と共に歩む人生を歩むことは、あることができるようになるのでしょうか。その、内容をちょっと見ていきたい。今日の御言葉の38節40節に、イエス様がお祈りをして、そして弟子たちのところに戻ってきたときに、彼らは眠っていました。でその時にイエス様がおっしゃったことは、38節、その時イエスは彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に身を覚ましてください。私と一緒に目を覚まし、私と一緒にという共にキーワードがあるんですね。次40節にも、それからイエスは弟子たちのところに戻っていて、彼らの眠っているのを見つけてと言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることはできない。私と一緒に目を覚ましていることは、私と一緒にって心も書いてあるんですね。つまり私たちが祈り続けることができる信仰をですね、しっかり信じ続けることができる、クリスチャンとして生活を正して、自分の生活を正してクリスチャンとして生き続けることができるというキーポイントは、私と一緒にイエス様と一緒に目を覚ましている。まあ、言えばイエス様と一緒に私たちは生活をしている。イエス様の、喜びを喜ぶとし、悲しみを悲しみとして、非常に何て言いますか、敏感だと言いますか、もう心が生きていると言いますか、心がもういつもイエス様と共にあると言いますか、そういうような信仰生活をしなければならないと思います。 まあ、具体的に言えばですね、こういうことかもしれません。私もテレビ見ますし、まあ、たまに新聞も見ますし、週刊誌も見ますし、皆さんと同じようにいろんなものを見ます。ね、強いて悪いものを見ようとする気持ちはないんですけども、たまたま開いたものが悪いものが載っているかもしれないし、新聞開いてもいい記事がいっぱいあるけども、でも悪い記事も、事件の記事もたくさんあるし、テレビを見ても楽しい、教養番組があれば、バラエティもあれば、俗悪な番組がある、あるし、いろんなものを、まあ、私たちは見てしまうことがありますね。で、その時にですね、思うのは、イエス様ならどうなんだろう、この時にですね。イエス様を信じてたら、この人はもっと楽な人生を歩むことができただろうに、でもなくなってしまったのか。政治を見てもですね、ね、人間がやることはいつも同じ時代は繰り返すんだな。どうして神様を信じたらもっとですね、創造的な国づくりができるのにな。まあ、ロケットが飛んでいくとですね、すごいね、人間の科学を与えた、人間に科学を与えた神様の知恵はすごいな。またいろんな、ね、思想とかそういう文章を見て、本を見たときに、あ、この原本はですね、この人が迷っている、この作者の迷っている目標はイエス・キリストやな、神様を求めているんだ。ここに書いてある人はですね、それを知らずして求めていることを神が求めている。そこに答えがあるのにな。というふうにしてですね、何事においてもそこに神の栄光を見る。神様の働きを見る。私たちの存在を全て根底は神様なんだ。そしてこの神様が全ての科学と知恵と、そして医学とあらゆるものの根底の土台となしていらっしゃって、私たちにその恵みを与えていらっしゃるんだと、いつもいつも意識をしているんですね。ガソリンが高くなってもですね、ああ、神様感謝しますってなりますし、ガソリンが高かったら、ああ、ちょっと生活楽だから、ほら、この神様感謝します。ありとあらゆるものがイエス・キリスト、要するに神様の栄光に資する、その出来事のように、自分の意識を変えていなければ、変わっていなければならないと思いますね。これに、私と共に目を覚ましている。私と共に愛にあふれている。イエス・キリストと共に悲しみを悲しみとし、イエス・キリストと共に、ね、困難、事件を、ね、痛みを感じる。そういうような敏感さというのを私たちは自分で養っていかなければならないと思います。それは、一世一生でそういうものを養うことはできない。神の存在をですね、認識するのが非常に難しいことです。知性では。でも心で気楽ならば、この神と共にいる存在を、神と共にいる自分自身をですね、いつも認識することはできるんですね。もしそういうような知識を持っているならば、私たちは決して神様から離れることはないし、人を裁くこともないし、争いの中に自らを置くこともないです。ですから、彼らがしなければならなかったらということです。イエス様と共に生活をするということを私たちはしなければなりません。さらに、3番目でありますけれども、イエス様の祈りを見てまいりますときに、聖書の中では、あれほど劇場的に痛んだ言葉を発しているイエス様を見ることはできませんでした。できません。サタンに対して、罪に対して、罪人に対して、しっかりとその正しきことをですね、どんなに権力者、どんな権力を持っている王様に対しても正しいことはそのまま言われる、そのようなイエス様なのに、十字架の前のゲスマネの祈りでは、苦き杯が私に飲まなければならなければ取り除いてください、どうしても飲まなければならないのですか、もしできるならば取り除いてくださいと、このように祈っていらっしゃいます。これは、マタイの26章37節と26章37節、それからペテロとゼベダイの子2人とを一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもらい始められた。この時イエスは彼らに言われた、私は悲しむあまり死ぬほどです、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。もちろん弟子たちの支えは、ね、期待をしたけども支えられなかった。それでまたイエス様が 今から主をとしている十字架の技は誰も介入することができないし、それを慰めることができないほどのイエス様ご自身がしなければならない、単独でしなければならない大きな神の偉業であったんですね。ここで言われたのは、取り除いてください、もう切に神様に、父なる神様に祈っていらっしゃるんですね。つまり神様の怒りの杯を飲まなければならないのに、私たち人間が飲まなければならないにもかかわらず、その代わりとしてイエス様がその怒りの杯を飲まなければならない。一番神の愛を深く悟っていらっしゃる方が、神の怒りをもですね、深く感じていらっしゃると思います。私たちはですね、神様が恐ろしい方だというのは大体分かっているんですけども、恐ろしさは全然分かりません。アブラハムでありましょうか、この神の御使いが目の前に通ったら、彼はですね、僕全身ではなくて、もう礼拝しながら、もう顔をほとんど上げない状態で、近づきながら、恐れを置くのという感じで話して言いますよね。ですから、神の存在というのは、ものすごくですね、恐ろしいものです。神様の臨在の中に、私たち人間は立ち寄せることはできません。存在することはできないことに、恐ろしい存在であります。その恐ろしい存在であることを一番認識なさったイエス様だからこそこの世に祈られた。ある時には汗が血のように滴り落ちたと言われておりますよね。この人間は緊張の状態がですね、すごく続きますと、体の中からですね、血が噴出する、内臓出血することがあるということを言われています。まあ、それほどまでにも恐ろしいですね、大きな苦い神の怒りの杯だったと思うんですね。私たちも祈ります。神様祈ります。でもイエス様はこの祈りの中にこう言われています。御心ならば、しかし御心なら、神の御心ならば、マルコの14章の36節の続きの後半なんですね。マルコの、しかし私の願うのではなく、あなたの御心のものを与えてください。取り除いてください。あなたには何でもできる。もうこれは嫌です。これは絶対飲みたくない。昔エルサレムに行きましたら、杯を飲む姿が、イエス様の姿のレリーフがあってですね、これは恐ろしいレリーフなんですよ。裏にやっていないんですけども。もう飲みたくない、あなたなったら私の祈りを聞いて取り除いてくださるはずですね、という父なる神様にお祈りをなさっていらっしゃる。でもその後半にはこういうことです。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままを願ってください。御心が御心ならば、その苦き杯は私は止めますよ、このように言っていらっしゃるんです。私たちがお祈りをするときにですね、こういうふうに祈らなければならない。いろいろな祈りを捧げる、こうしてください、こうしてくださいと私たちは簡単に祈りますけれども、その根底の中には、でも最後には、それを実現するにしないも、神様はあなたの御心をしたいです。あなたが私の祈りを聞いて、憐れんでくださるならば、祈りを聞いてください。もし、憐れんでくださらなくて、災いがそのままあったとしても、それはあなたの御心ならば、私にとってはそれは、ね、感謝のことです。病気の時にですね、病気を癒してくださいという祈りをしますけれども、神がその祈りを聞かれないで、それを封印していらっしゃるならば、それが御心なんです。私たちは、ね、自分の幸せよりも、神様の御心が一番に求めなければならないと思います。そして御心のままに生きているならば、神は憐れんでくださり、私たちに恵みを注いでくださると思うんですね。ギリシャ人の女が自分の子供のために祈りました。イエス様、どうぞ私の娘をしてください。イエス様、そんなことは私はあなたと関係ない、私はわけで何も恵みを与えようとは思わないけど、もう神様はそうかもしれない。でも、ね、そうであってもね、恵みにあふれているあなたは私を恵んでくださることがお出来になります。子犬のような存在かもしれないけども、食卓から落ちるパンくずをはいただくことができるはずです。 この辺私たちは神様に質問をした祈りをしなければならないと思いますね。イエス様のゲス様の祈りの中に私たちの祈る姿を私たちはそこで見ることができます。まあ、ここまでで、まあ、ゲス様の祈りのその祈りは内容はそうなんですけども、実際に私たちはそれができるのでしょうか。非常に難しいです。まあ、話はしててもね、実際にそういう状況に置かれたらどういうふうな悪態をついてしまうかもしれないという恐れはありますね。あ、まあ、主の祈りの中で、ね、悪から遠ざけてください、心に合わせないで悪から遠ざけてください。神様、私たち人間は神様、このまま悪魔が試みを持っていたら立ちどころにいられてしまうような弱な存在です。ですから心身から遠ざけて悪から悪を近づけないでくださいといつも言わなければならない。神様は私たちの弱さを知っていらっしゃいます。また私たちの信仰の強さも神様はご存じであります。追い切れないような試練を与えられるばかりか、試練がやってきても逃れ場としてイエス・キリストを与えてくださる愛なる神様は私たちの心を、私たちの状況を十分理解していらっしゃいます。ですから大丈夫なからですね、そのために聖霊様に満たされなければならない。聖霊様は神から使われた神の霊であり、私たちを助ける守り主であり、導き主であり、救い主でいらっしゃるんですね。ですから使徒ペテロの一章の8節を見ますときにこう書いてあります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及びの地の果てにまで私の証人となります。もう前段の部分ですね、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土及びの地の証人となると説教書と及び、その前の部分、力を受ける源は聖霊様だと先にここで書かれていますね。この後に一人での7章もそうでありますが、モーゼという人はですね、80歳の時にホレムの山で、この御言葉の中にありますように、聖霊に満たされて、満たされたその時に彼は今までの持てたその人間的な知識でなく、神様の言われる知識によってファロと対峙して勝利することができた。一切の人間的なものは消えてしまい、神様の力だけに彼は満たされる。それは聖霊様に満たされたという。ですから私たちの、ね、救われる道は聖霊様により頼むだけなんです。聖霊様に満たされなければ私たちは敗北してしまうんです。もう私たちは自分の力で、ね、やり遂げることは何事も影響を受けることができない。聖霊様に満たされたら私たちはやり遂げることができる。みんな実現する。祈りが実現する。ここにモーセがそうであります。ですから私たちはこの聖霊様によって満たされたときに、次の御言葉でエペソの6章の10節にあるように、終わりに言います。主にあってその大脳の力によって責められなさいというパウロの言葉が実現する。パウロは自分では力がありました。人間的な力に満ち溢れていました。この世の誉れと言われるものは、ありとあらゆるものを持っていましたが、それが神様の働きを妨害するものだ。神様の力強い偉大な力が働くのを妨げているものが人間的な知恵と知識と悟りと道徳と常識だったと言うているんですね。ですから、大脳の力、精霊の力によって、ね、力というのは、これが唯一の秘訣ですよと言っています。では、この聖霊様に力を与えていただくために、私たちは大脳の力で満たされるために3つのことがあります。どうしたら聖霊様が働くんでしょう。聖霊様はどういう状況で、シチュエーションで望んでいらっしゃる、力強く望むのか。第1番目は次の御言葉で、三世の中に主は出される。前の中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞いていた。ところが突然大地震が起きて、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまったと書いてありますね。よく皆さんもしていらっしゃると思いますけれども、まあ、頭がこんがらがってですね、解決の道がわからないという問題の中にあるときに、 ただしていることは賛美するんだ。主を褒めたたえて、主は素晴らしい、主は素晴らしいと何度も何度もね、あの賛美し、賛美を褒めたたえているように、神の力が私を通過してその問題に対処しているんだ。だから、まあ、もちろん賛美するときに神の力が働いて、自分自身が力強められるというのもあります。勇気、ね、勇気いっぱいになることもあるけども、それよりも一番いいのは、自分がすべきよりも、問題に対処するよりも、聖霊様が働いてくださるお助けだ。ね、聖霊様が人の心を変えてくださる。ね、あの問題も人の心の中に働いてくださると期待しながら、もちろん期待するんだけども、自分のままになしてくださいと言いながら、ただ祈るだけ、賛美するだけ、ただただ賛美するだけ、賛美にあふれさせて、自分の心をあふれさせて、ね、自分の思い、嫌な思いが全部なくなるのと同時に、私の環境の中にある全ての悪いものが賛美によって、精霊の働きを通してなくなってしまうという信仰を持たなければならない。第2番目に、祈りによって解放する聖霊様が満ち溢れるということです。ロマ人の手紙の8章の32節に、私たちの全てのためにご自身の御子をさえも惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうかという言葉です。ですから、この確信に立ってですね、祈りに求めたことは神の御心なんだ。私たちは祈り求めることは祝福を求めますね。神様は祝福を与えるために御子イエスキリストをこの地上に送ってください。御子を与えた神がどうしてあなたの願いを聞かないことがあろうか、万物を賜らないことがあろうかと聖書は約束しています。神様は万物を私たちイエスキリストを信じるクリスチャンに与えていてくださる。万物の良いところを全部与えてくださって、悪いものは全部イエス様が十字架で身に持ってくださった。ですから、万物を与えた神が私たちの祈りを聞いてくださらないことがあろうか。祈らなければダメです。祈ってどうだろうという人が飛び降ります。でも祈っていきましょう。で、祈っていたらどういか祈りの言葉が神様の耳に届くならば、神様は偉大なことをしてください。そのことまで祈り続けましょう、願い続けましょうと、このように私たちをしなければならない。第3番目はですね、次の言葉で、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富にもあなたの必要を全て満たしてください。語る言葉です。日々の言葉を私たちは何が語ってるかということをですね、自分で管理しなければならないと思います。悪い考えを持っていたら、悪い考えを持っているならば、神様はスムーズに働けない。悪い考えを持っているならば、悪い言葉を語っているならば、人を非難する言葉を語って、悔い改めてそれを取り除いていただいていないならば、それがゴミとなって私たちの、ね、生活を乱し、けがし、そして神様の御霊が働かない。イザヤ書59章の中に書いてありまして、どうして私の手が短くてあなたを助けないことができないのか、あなたと私の間に咎があるからだ、罪があるからだ、ですから罪を示されたら罪から私たちは告白して罪を除かなければなりません。大事故に与えていただくことが書いてあります。神は真実で正しい方でありますから、私たちが罪を告白するならその罪を取り除いてくださるところに入っています。ですから罪ない生活をするということです。自分の言葉において罪ある言葉を語らない、語ったとしてもすぐ悔い改めてそれから離れるということを、そういう生活をしなければなりません。一日の出来事の全てにイエス様の十字架の血を注いでいただくという祈りをして、平安なうちに次の日を迎えなければならないということです。これはですね、細かいことであり単純なことでありますが、そして人間の知恵に、この、ね、人間の知恵ではこの計り知れないことがありますが、それを忠実にしているならば聖霊様があふれて働いてください。そして私たちは皆様と共に生活する術を見ることです。 出ることができる。その意味で私たちは今週1週間を神様と共に歩むように努力してまいりました。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御顔を賛美します。どうぞゲッセマネの園で弟子たちは大失敗でしてしまいます。しかし大失敗することも神様は十分にご存じであり、また救いの手を述べてくださり、新しく信仰を成長させてくださっていることを感謝いたします。私たちもこの鉄を踏まないように、失敗しないように、失敗しても立ち上がっていくことができるように力を与えてくださるようにお願いいたします。今日の御言葉は感謝し、主イエスキリストの御名によってお願いします。